JOBBB、602回目であります。602回目です。先週から始まりました、スイスのマッターホルン、のツェマット支局と、大阪本局を合わせてのスカイプ放送に今週もなります。まず最初に、約3時間ぐらいの長丁場になりますので、いつもの通り、目次を紹介いたします。一番最初です。1番、週刊 JOBBB ニュースの270回目になりました。これは、JOBBB インターネットラジオを制作しておりますバンバ一家の家族の動きをお知らせいたしております。2番目、よっちゃんのお料理コーナー、当たりコーナーであります。我々バンバ一家の健康の源、食を担当してくれております私の連れ合いのよっちゃんですが、我々家で食べてまして作ってくれたものの中で特に美味しいものを選びまして、皆様方にレシピ提供いたしております。よければどうぞ皆さんもご使用ください。なお味付け等は各家庭で自由にやっていただいて結構です。今週のレシピは卵不使用鶏つくね、もう一回言います。卵不使用鶏つくね、大変美味しい鶏つくねです。夏バテとまではいかんかも分かりませんが、この猛暑の中、この鶏つくねを食べていただきまして家族全員元気を出していただきたいなと思っております。なお卵は不使用であります。3番目、野呂さんインドネシアから帰国、いろいろ聞いてみたということであります。支局長でありましたボストン支局長、元支局長の野呂さんが今インドネシアで仕事しておられます。一時帰国なされまして、わずかの時間でしたけども大阪本局へ来ていただきましたので、最近のインドネシアの話をいろいろと、また素晴らしい、目というんですか発想で、解釈していただきました。その辺のところを楽しんでいただきたいなと思っております。野呂さんインドネシアから帰国、いろいろ聞いてみたであります。そして4番目、リスナーからさんからのお便り紹介、リスナーさんからのお便り紹介です。いつも申し上げてますように、この番組の3分の2はリスナーさんから、リスナーさんの力で成り立っております。世界中からいただきます面白いレポート、体験談、その他さまざまなお便りがダッと出てまいると思います。4番はリスナーさんからのお便り紹介、これもぜひお聞きください。以上4項目、3時間ぐらいの放送になると思います。大阪とマッターホルンを結びましての今日は、2局スカイプ中継でお送りいたします。どうぞ皆さん最後までご清聴をお願い申し上げます。それじゃあマイクを、マッターホルンセルマット支局の、鉄平君に返します。鉄平君よろしく。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティ、ただいまセルマット支局におりますバンバテッペです。今週も楽しく最後までいきますので、皆さんぜひお付き合いください。さあ、というわけで、大阪の文雄君、元気ですか？元気ですか？
極めて元気、会長でありまして。
そうですか。
あまりの暑さにクーラーを入れまして、今ちょっとね、はい、やや室内で放送しております。
はい、皆さんには申し訳ないんですけど、もうスイスはですね、夜は結構ひんやりしてて、今日はね、スイスの1時34分なんですよ、昼のね、もう結構、暑い時期なんですけど、これでも、かなり快適な、湿度の低い夏を体験させていただいております。
ヨーロッパですから、そうあるべきなのが、前回、ね、パリで40何度があったとか人が死んだとかいう話が出ましたけども、
はい、
やっぱりスイスは涼しいですね。
そうですね。で、このツェルマットの町は後ろにマッターホルンがそびえてまして、それの山麓にある大きな村というか町なんですけど、今日8月1日がですね、スイスの建国記念日で、夜にですね、花火が上がる予定です。
あ、そう。
はい、で昨日ね、前夜祭の8月31日は駅前の大通りで屋台が出て、観光客、地元の方皆さんがですね、いろいろおいしいものを食べるというね、あと音楽が鳴ったりとか、そういうイベントが昨日ありました。
なんとなんとなんとね、 まあ、あの日本はね、あの祇園祭りも終わりましたし、
はい、
天神祭りも終わりました、まあ、これからまたいろいろ各地で東北をはじめ九州各地で祭りがあるわけですけども、
はい、
まあ、あの暑い祭りと涼しい祭りですよね。
そうですね、もうあの日本の話をね、いろいろインターネットとかで僕は、まあ、文雄君からも聞いてるんですけど、まあ、特に大阪の話ですけども、各地でものすごい猛暑が続いてるらしくて、まあ、東北地方でもそろそろなんか梅雨明けがあの宣言されるんかなみたいな情報がね、最近あのネットスマホで見てるんですけど、もうなんか大阪なんか35度の日が5日間連続でこれから続くんちゃうかとか、ちょっと信じられないような情報がね、今にスイスにやってきてるんですけど、まあ、そのあたりどうですか。まあ、このラジオ聞いてる方ほとんど日本の方なんで、もうご存知だと思うんですけど、
あの今日はね、あの豊中で、まあ、あの記録が35度ぐらいでしたかね、
うん、
でそれで、まあ、30度超えたらクーラーということに、まあ、よっちゃんと決めてましたもんですから、
はい、
もう朝からクーラーに入ってまして、はい、今の室内気温が 28.5 度ぐらいなんですけども、
はい、
今、ね、夜の20時37分なんですけども、今でも外へ出ればね、
はい、
思わずその口を塞ぎたくなるような暑い空気を満ちてますよね。
ああそうですか。もうそれはほんまにこっちにいると全く想像できないですね。
もうもっとしてね、はい、毛穴がつくというのか、もうお茶がもうガブガブ飲めるというのか、
はい、
もう、ただまあ本当にこのクーラーの力って強いもんで、今日もだからいつもの3分の1ぐらいしかお茶が減らないんですよね、2人で。
文雄君、それ本当気をつけてください。あのお茶が減らないの喜んではダメです。あのお茶はですねもう常に飲んでください。特にあの、まあ、こっちで得た情報によると、熱中症のほとんどは室内で起こってるらしいんで、できるだけ室内にいる時も涼しいからって言って飲まないのじゃなくて、もうあの強制的に飲んでください。
いやいや、まあそう思って頑張って飲んでますよ。
はい、まあそういうようなね、日本とスイス全く気候も違うし文化も違う、この9000キロを、まあ、インターネットのこれ今スカイプでつないでるという、まあこれ毎年言いますけど本当に不思議な今ね状況になっております。
まあ、なんとも、まあ、分かってるような分かってるような理解できないような感じですよね。
そうですね、まあ、時差が7時間あるんですけど、選手の放送よりも多分今日の方が音いいと思うのは、実はね今日ですね、僕の家族が気を使ってこの時間は今外に遊びに行ってくれてるんですよね。
まあそれありがたいですね、
は
い、
で先週は家族がもうこの部屋で寝てたので、同じフロアにあるジム、まあ、いわゆるトレーニング室の中でこの意識開けてですね通信してたっていうので、ものすごいやっぱ後で聞いたらね、音が反響してて良くなかったから、これはちょっとリスナーさんも聞きにくいなっていうことで、まあ、今週はちょっと家族に無理言ってですね、この収録の間の、まあ、3時間ぐらいはちょっとあのそのマッターホルンの近くで遊んどいてくれやっていうことで、今僕はその普段生活してるアパートの、まあ、ワンルームなんですけど、机の上で今文雄君と一緒に、まあ、コンピューター使って通信してる状況ですね。
てっぺくんね、
はい、
その後この前聞いた時によると、まあ、2人の登山者が亡くなった、
はい、
でまた韓国の3人の登山グループのうちの1人の方がですね、
はい、
多分の暑さで、まあ、氷河とか氷が溶けて滑落しなさったようなことがあったんですけども、
うん、
その後そういうようなあの悲しいニュースというんですかはございませんかね。
今んとこないですね。というか、まあ、僕がチェックしてないっていうのもあるんですけど、特にマッターホルンに関しては誰か亡くなったとか怪我したっていう話は聞いてないですね。
ああ、そうやったらよかったですね。まあ本当に地区温暖化がとんでもないところに出たりしてね、びっくりしてたんですけども、
うん、そうですね。
あのしつこいわけじゃないですけど、こちらは平方パークのね、
はい、
あのルビューの中に入ってる方が28歳かなんか9歳の男の方が亡くなったりしててですね、
うん、
これもまあ悲惨な事故やったんですけども、
うん、
まあね、いつまでも明日の話しててもしゃあないですけど
ね。そうですね、はい、本当に元気にいきましょう。まあ、こっちは涼しい中で快適に話させていただいてます。
もう暑いなら暑いならで、またそれはそれでね、もう仕方ないことで、
そうです、そういうことです。まあ、今週はね、その、うん、日本と同じぐらいか、もしくは日本よりも暑いっていうインドネシアから帰国された、まあ、以前ね、アメリカのボストン支局の局長をやってくださった野々さんの話も聞けるということなんで、そういう意味では、はい、日本とインドネシアとスイスというね、数年前にあったボストン、日本、スイスという3カ国同時中継みたいな感じもできるんかなと。まあ、野々さんは実はもうすでに収録した後なんでね、同時中継はできないんですけど、まあ、ちょっと疑似3カ国中継がまたできるんちゃうかなと思って楽しみにしてます。
まあ、何よりも 名レポーターで名支局長であった野呂さんの声がね、
はい、
再びこの、まあ、JOBBB に乗ったのは、まあ、名誉なことで、
はい、
大変まだ今回もね、本当急いだもう半時間ぐらいのレポーターやったんですけどええ話をたくさん聞きましたですよね。
わかりました。じゃあ野呂さんはですね、この後よっちゃんのお料理コーナーのその先に、その次にですね、またあの登場してくださいますので、はい、ぜひ皆さんそちらも楽しみにしておいてください。
よろしくお願いします。ま
あ、多分この放送野呂さんもお聞きになってると思うんで、野呂さん後で出てきますんで安心してくださいよ
なるほどね、
はい、
あのインドネタで聞いてくれたのでしょうね。嬉しいですね、
はい、というわけで、まあ、我々の1週間の動きなんですけど、まあ、文雄君は大阪、私はスイスのツェルマットで、まあ、いろいろ活動しておりまして、あの、まあ、ちょっとこっちのスイスの情報はちょっと手短に話しますけど、まあ、1週間の動きとしては、まあ、大きな動きはですね、うん、あのまず、うん、あのチューリヒ動物園にあの娘と2人で行ってきました。
もう一回言ってください。
チューリヒ動物園に娘と2人で行ってきました。
了解。有名な、超有名な動物園ですね、
はい、そしてですね、はい、今度はベルンのスイス射撃博物館に行ってきました。
これ面白いとこ行きましたね、
はい。まあ、だからチューリヒは経済首都で、ベルンは政治首都と言われてるんですけど、まあ、スイスのですね、まあ、人口800万人ぐらいのスイスの経済と政治のそれぞれの首都に行って、まあ、遊んできたというね、それがまあ今週の大きな動きでございました。
なるほど、
はい。でまあ、チューリヒ動物園に関しては文雄君はよく知ってると思いますけど、あの象の飼育がすごい有名なところで、
はい、なるほど、
はい、象舎っていうのはね、ものすごい巨大な、本当それこそ東京ドームぐらいあるような大きさの象の、あの厩舎というか、あの飼育小屋があって、まあ、そこからさらに外にですね、あの、まあ、オープンエアの象のいる場所があったりとかしてっていうようなね、非常にあのその象の飼育で、あの知られてる、世界的に知られてる動物園なんですけど、まあ、今のニュースとしては一つはですね、僕2016年にチューリヒ動物園一回行ってるんですけど、その時はですね、建設中やったオーストラリア館っていうのがですね、すでにもう出来上がっておりまして、まあ、ワラビーとかエミューとか、あとはコアラとかね、そんなんがいました。
はい、
はい、でもう一つ今建設中なのがサバンナです。サバンナはね、もう僕が2016年に行った時からすでにもう工事中やって、まだできてないんですけど、その巨大な象のいる象舎の横にですね、広大な土地があるんですけど、そこを今土掘り返してサバンナを作るということで、なんかどうもそこにキリンが来るんちゃうかというような噂もございます。
面白いですね。それはもうだんだんだんだんとこう連続工事でやってるんですよね。
もうね、日本も大概ね、梅田駅なんていつ工事終わんねんとかよく僕ら言うてます。まあ、なんか最近に阪急が大阪梅田駅にするんちゃうかみたいな話もあって、ちょっと盛り上がってるとこですけど、もうその、
ね、
そうなんですよ。チューリヒ動物園もね、まあ、僕2回目今年やったんですけど、前回も大工事しとって、今年も工事してて、ここもいつも工事してるんちゃうかなと、なんかそんな感じがしました。
すごい面白そうですね。
ただね、ちょっと高いんですよね。子供がね、まあ、娘が今年から 6歳になるっていうことで、スイスもやっぱり6歳から有料になって、で僕の娘が6歳で13フランで、私大人で26フランなんですよね。で13フランっていうのが今だいたい1フラン109円やから、 109×13 したら値段出るんですけど、1400円ぐらいするんですよね。
まあ結構しますね。
まあ、もう物価高のこと言ってもしょうがないんですけど、6歳の子供に1400円ってどないやねんっていうのはちょっと不満でしたね。
なるほど、
はい。まあ、そんなこともありましたけど、内容自体はすごい面白かったです。はい、もちろんあの熱帯雨林も行きました。
ああ、よかった。
どうもね、これどこでした、マダガスカルの、
うん、
あのマソアラっていう国立公園があるらしいんですけど、
うん、
そのマソアラを再現してるみたいですね、チューリヒ動物園の熱帯雨林は。
あ、マダガスカルですか。そうか。
そう、やっぱりね、やっぱりね、スイスの場所的にね、やっぱりアフリカをすごい意識してる、あの展示内容、その、あの熱帯雨林だけじゃなくてね、アフリカ系の、まあ、だから多分象はね、確かね、タイかどっかの象なんですけど、タイか、マレーシアやったかなんかどっかの象やったと思います。ちょっと場所忘れましたけど、ただ他の動物は結構アフリカ系が多くて、やっぱ土地柄やなっていう感じはしましたね。
やっぱりヨーロッパはどうしてもそのね、風もサハラ砂漠から吹いてきますし、ヨーロッパの風が当たりがいいんですよね。
そうですね。 はい、
なるほど。
で、まあ、一つの変化と、
一
つの変化で感じたのは、感じたのはね、
あの、
熱帯
雨林の、
じゃあ、熱帯雨林の、マスワラ熱帯雨林の、その3年前に行った時との違い、一つ感じて、で、3年前に行った時はね、もう、あのカメレオンだらけやったんですよ。そこら中にカメレオンがいて鳥が飛んでっていうようなやつやったんで、いわゆるその屋内ですよ、屋内の熱帯雨林なんですけど、今年はねカメレオンの数がだいぶ減ってたから、まあなんでかなっていう、それもしかしたらあの隠れてるだけで僕が見つけれなかったかもしれないですし、3年前はねちょうど餌やりの時間に当たったんですよね、餌をあげる、あのコオロギをね、あの生きてるコオロギを飼育員の方が直にそのあのカメレオンにあげるんですけど、まあ、その時間やったからカメレオンがあの上の方におったやつが下の方に降りてきただけかなっていうことも あったんですが、まあ、実感としては2019年の7月の28日に行った感じではちょっと熱帯雨林 あのカメレオンが減ってたなっていうなんかイメージですね、印象を受けましたね。
なるほど、まあ、あのよそ行ってるのか、まあ、広がりすぎて、
はい、
よそのところの方の木のところへ回ってたかもしれません、ね、
かもしれない。一応いたことはいたんです、 2,3 匹見つかったけど、3年前はもう本当に10匹、はい、20匹ぐらいおったんで、はい、まあ、そこの違いがありましたね。
マダガスカルが、まあ、カメレオンの本場ですからね、たくさんおっても当たり前なんでしょうけど、
そうですね、
まあ、そんなことが、ね、
はい、で、うん、あともう一つね、あのベルンの方はですね、うん、まあ、チューリヒが経済首都やとベルンは政治首都なんですけど、ベルン、昨日行ってきて7月31日にあの、うん、まあ、ベルンって言ったら、ね、歴史博物館とかあの熊公園とか、あと文岡も行きましたけど、あの800年間ずっと時を刻んでる時計塔とかね、
大きなね、
はい、まあ、有名なものがいっぱいあるんですけど、その中でもね、意外と知られてないのがスイス射撃博物館っていう場所で、で、なんで僕がここを選んだかっていうと、もう大体皆さん分かってると思うんですけど、うん、無料やったんですよ。
ああ、いいですね、それ第一にまあ選ぶ理由ですよね、
は
い、
そうですよ、スイス射撃博物館と熊公園は一応あのベルンの中でも無料スポットで、まあ、他にもあるかもしれないですけど、で、まあ、今回その地球の歩き方を見ながらですね、まあ、どこがええかなっていうことで、そしたら射撃博物館が見つかって、しかも内容的にもちょっとこうマニアックじゃないですか。
うん、そうですよ、
はい、で JOBBB 向きかなと思ってこのツェルマットからですね2時間ちょっとかけてあのベルンまで行って、でベルンの駅からあのトラムでも5分ぐらいで多分歩いてもね15分ぐらいで行ける場所なんですけど、はい、まあ、ここの射撃博物館に行ってきました。
ご苦労さん、
はい、で、まあ、すごいです、やっぱりね、あの銃の歴史というか、やっぱさすがスイスやなということで、もうあの、オリンピック競技とか、あとはあのスイスの国内での射撃大会とかっていうのもあるんですけど、まあ、それに出場した人の紹介とか、もしくはもう何百年前からの銃がこうずらりとこう階段の横に並べられてるとかっていうようなね、まあ、正直日本人にはあんまり馴染みのないその銃っていうものの、まあ、歴史が、特にスイスでの歴史が分かるような非常に素晴らしい内容で、ここがなぜ無料なのかなっていうのが、まあ、非常に不思議でした。
ほんまやね、それ不思議やね、確かにね、
はい、まあ、ただね、やっぱりちょっとさすがにこんだけいいもん紹介させてもらった、紹介というか見せてもらったから、ちょっと無料は悪いなと思ったんで、まあ、ちょっと数フランだけあの寄付させていただきましたけど、
よかったよかった、
はい、で、まあ、ここのね、射撃博物館 その館長さんか、もしくはスタッフさんかわからないんですけど、ものすごい恰幅のいいおっちゃんが一人おるんですけど、そのおっちゃん、もともとなんか軍隊で働いて、その後警察官になって、今、引退されてるらしいんですけど、非常にね、この人 あの説明がすごい的確で、まあ、なんせあの人少ないんで、お客さんが少ない、もう僕一人しかいなかったです、この時間はね。だからもう僕につきっきりで、言うたらもうあの、学芸員さんがガイドしてくれるみたいな状態で、もうずっと教え、英語でいろいろ話してくれて。はい、まあ、そういうようなすごい人懐っこいおっちゃんもいる場所で、文雄君にもちょっとさっき見せたんですけど、実はここはあの3階建ての建物 で今1階2階3階それぞれ展示物銃とかいろいろメダルとか置いてるんですけど、その3階一番上のですね、一番部屋の奥にあの射撃場がございまして、まあ射撃って言ってもあの実弾じゃなくて小さなね、アルミを小さくしたような弾があって、で でそれをライフルの中に1個入れてね、それすんなら、そのおっちゃんがやってくれるんですよ、まあ、素人がやったら危ないんで、おっちゃんが入れてくれて、でそれを3メーターぐらい先にある、あの正方形の四角形のね、あの的があるんですけど、まあ、そこを狙って、撃つっていうね、そういうまあアトラクションがあって、で僕それやったんですよ。そしたらね、これすごいですよ、50点満点中 49.5 というね。
それすごいな。
はい、もうあの的がね、四角形の正方形の紙の中に的が5つあるんですよ、う
ん、ああ、はいはいはい、
丸い的、うん、
あのバームクーヘンみたい、
そうバームクーヘンの断片みたいなやつが5つあって、うん、でもちろん真ん中に当てた、そのバームクーヘンの真ん中に当てた方が一番得点高いんですけど、
うん、
でそれをまあワンショット、ワン目標っていうか、一つのバームクーヘンにつき一発ずつ撃つんですよね。
なるほど。
だから合計5発撃つんですけど、
うん、
まあ、さっきふみおくんに、ね、収録前にこの紙を的を見てもらったけども、ほとんど全ての的をほとんど真ん中に当たって、
うんうん、
まあちょっと自分ももうちょっと早くこの才能してたらね、東京オリンピックくらい出てたんかなとか、もしくはあれ前の年どこでやりましたっけ、あれオリンピック、あの
ブラジル中だから、
あブラジルかなぐらいには出れてたかなっていうような、まあちょっとそんな冗談も感じたぐらい、あの意外と自分に射撃の才能があってんなっていうのを感じましたね。
おっちゃんも褒めてくれましたか。
おっちゃんはすごい言うてましたね。
ほんまに。
はい、まあオリンピックは無理やけどすごい言うてました。
ああ、なんと、これは よかったよ。まあそれ いい話やね、それは。
でね、まあ僕ちょっとその射撃した時に思ったんが、多分ですけど、うん、カメラ撮ってる人だったら結構いけるんちゃうかなって、うん、やっぱカメラとよく似てるんですよ、射撃って。
あ、そう。
はい、ね、写真を撮るとか写すとかね。
あ、そうやね。
まあ、やっぱりその獲物を殺すとか撮るとか、まあ、なんかこう用語的にも似てて、でやっぱりそのレンズを覗いてシャッターを押すっていうこの行為が射撃と類似してるなっていうのが分かったんですよ。だからもしかしたら文雄君も結構上手いかもしれんよ。
あ、僕もひょっとしたらね、まあ、小さい時からファインダー覗いてるので、
う
ん、
そうそう、
まあ、せやけど、あれもね、例えばアフリカ そのサファリっていうのも、
はい、
昔はライフルを持って行って、みんなアメリカ あの大統領でもそんなに言ってましたけど、ゾウとかあんなの売ってたじゃないですか。
そうそうそう。
それがもう、まあ、できなくなって、
はい、
今は割と、まあ、300ミリとか1000ミリとかの大きな望遠レンズを持ってシュートしてるっていうかね、
そうそう、
撮るという、そう、まあ、道具もよく似てますよね、そういう意味では。
でね、なんとなく感覚的にそのやっぱ弾ってあれね、放物線描いて重力で落ちていくんで、なんかその感覚もなんとなく写真撮ってたら なんか体感的に分かるっていうかね、弾の軌道というか。
なるほど、
はい、まあ、それは別に後から教えてもらったんじゃなくて、なんとなく自分の経験の中で、多分こっから弾打って、今標的がここら辺の位置にあるから、多分、まあ、3メーターやったらこれぐらい落ちるかなぐらいの。ただここがね、そのオリンピックとか競技になると、もちろん今回みたいな3メートルとかじゃなくて300メーターとか先の的を当てるんで、
ちょっとちゃう
な、まあ、無理ですよ、僕では絶対無理なんですけど、まあ、ただ3メートルでもこんだけ真ん中に当てれたっていうのは、まあそれなりに、まあ、まあ、そんな別に、ね、コンペティションというか競技で優勝するほどはないけど、まあ、ある程度の技術はあるんかなっていう、なんか個人的にはそう思ってるんですよ。
いや、そうやと思うよね、それ、まあ、よかったし、まあ、やっぱり僕も若い時目良かったからよく分かんないけど、てっぺんもまあ目がよう見えるんやろな、多分。
あ、そうそうそうそう、目が見えるし、しかも拳銃の引き金を打つ時の、なんて、体の固定の仕方っていうんです、あれがやっぱり写真を撮る時と一緒なんですよ、全く。
なるほど。
だからそのタイミング ね、息を止めて、で脇を締めて、でフェザータッチでこう引き金を引くっていうね、それがまさに一眼レフ撮る時と全く一緒やなっていうのが分かりましたね。
なるほど、なるほど、なるほどね。まあ、本当にそういう意味では共通点があるわ、用語も似てるしね。
そうそう、
うん、まあ、よかったよかった、
それ。はい、まあ、そんな、1週間の動きで、で今日が建国記念日ということで、まあ、夜花見があるよと、これからね、あと数時間後にっていうような、まあ、僕の1週間の動きでした。
なるほど、
はい。
まあ、僕のですね、まあ、いろいろあったんですけども、まずびっくりしたことがいくつあったんですが、簡単に紹介しますと、一つはですね、
はい、
この番組によく出ていただいておりますし、また出ていただくつもりもある 村上二郎さんがおられるじゃないですか。
はい、
はい、あの方、まあね、元放送局にあった報道のすごい方なんですけど、報道部の出身のあの方が今あの合唱をやってることを徹底も知ってますね。
ラジオでもね、あの披露してもらいましたよね。
うん、ちょっと歌わりましたけどね。
まさかあんな声が出るとは思わなかったですけど、二郎さんから。
いや本当にね、まあ失礼やけど、あの顔であのねって感じで
顔は言うたるな。
声が出るんか、まあ、本人聞いてるかどうか聞いてたらごめんなさい。まあ、それで村上さんが歩いて電話やって、
はい、
ママさん、フェスティバルホール行きますかって言われてね、行くって、まあ、あんまり行ったことないし、まあ、あの改築する前には1回だけ取材行ったことありますけど、改築してから行ってませんよ。だから、そんならあの招待しますから来てください言われて、でそれであの招待状をもらってもだいぶ前に戻ったんですけども、まあ、ヨンちゃんも一緒に招待してもらいましてですね、
はい、
7月の30日の火曜日に行ってきました。夜、
ほう、夜、
フェスティバルホールに行きましてね、
はい、
これね6000円の席でしたね。
お、
大丈夫かと思ったら1万2000円払ってくれてはったんですよね。
結構、ちょっとごめんなさい、今ちょっと車が横通ってるんでちょっと待ってくださいね。
もう本当にね、あのもう悪いことしたなと思ったんですけども、後で分かったことなんですけど、それでまあそのボックス席っていうところで座って、
お
あの村上さんの歌を聞きました。
お
これはどって催し物やったかと言いますとね、
はい、
あのまずこのチラシがあるんですけど、それそのまま読んでみますと、
はい、
三橋恵子式大阪フィルハーモニー交響楽団モーツァルトレクイエムと書いてあるんですよね、
は
あ、であと、まあ、ドイツ公開場所のモーツァルトのレクイエム K、 これ K でケッヘルって言うんですかね、626とかもそんなの書いてあって、うん、ちょっとなんとも言えん不神秘的なポスターで、うん、その三橋恵子さんという女性の指揮者の方の顔があって、で7月30日火曜日19時からフェスティバルホールであるでと、6000円か、映画5000円とか、まあ、ずっと書いて、ボックスが7000円とか書いてますから、6000円やったんか、ちょっとよく分かりません。
今、6000円言うてましたね、まあ、どっちでもいいですわ。
うん、まあまあ、うん、とりあえず行ってきて、
はい、
双眼鏡を持って、よちゃんと2人で行ったんですけども、
はい、
なんと、まあ、村上さんがですね、あの蝶ネクタイをしてね。
お
まあ、黒の背広に真っ白のワイシャツに蝶ネクタイチラッとして、男の方の合唱した人がこれざっと数えて、71人ぐらいいてはったかな。
お、
で女性の方が197人か8人あったと思います。まあ一つ一つ双眼鏡で数えたんですけど、中に抜けてる人があったかも分かりませんけども、
うん、
そんだけの方でこれ合計何人かになるか、268名ぐらいでしたかね。その方が大阪フィルハーモニー交響楽団を指揮する三橋恵子さんの後ろのところに壁みたいにずーっとです並んであるんですよね。
うん、
でそれでまあ いきなり始まったんですけども、びっくりしましたね。あのまあオーケストラはまあそれはね、あんだけたくさんの楽器で立派なオーケストラからあれらの音が出るでしょうけども、人間の楽器中は人間楽器中ですが、300人も集まって、まあ、プロに近い人が声を出したらね、グワーッていうのはもう内臓が揺さぶられるっていうんですかね、肝臓が縮むような
縮んだ、そんな声縮んだじゃない肝臓は。
いや、すごかったですね。もうでね、よっちゃんがもう恥ずかしいことにもう乗りまくってですね、
ほうほう、
体動かすのはもう楽しい、もう周りの人みんな何してはるのじゃない、ガタガタしとって、
はい、
で僕もまあね、村上さんにあの電話で聞いたら、大体あの辺にいてあることは分かったけども、はっきり顔は見えんと言われたんですけども、
うん、
僕らほら、あの8枚の双眼鏡持ってますんでね、
うん、
もう村上さんの顔がもう双眼鏡の画面にいっぱいになってくるみたいな。
まあ村上さん、ちょっと顔がね、そんなに小さくはないんで。
それ、うん、ね、まあ、男前とかそんな関係ない人なんですけども、まあ迫ってくるような感じで。
あ
で浮きながら、泡吹きながら歌ってあるというか、
泡吹いた、
泡吹いたってね、泡吹いてなかったんですけど、
はい、
あれすでも体操みたいなね、石のあれは。
ああ、それぐらい体使いますか。
まあ、村上さんまだおとなしい方で、他の人はもう大丈夫かいなというぐらいで、なんかこうどういうんですか、肺かなんか心臓が口から出てけへんかみたいな大きな口開けて歌ってましたね。
そうなん、それぜひ僕も聞きたかったですね。
いやーもうこれはもう本当に死に土産人なんですけど、すっごいまあ 初体験で ね、 もねしかも知り合いの人が、うん、あんなその有名なホールの中で歌わるっていうことは、まあまあ、名誉なことやったんですけど、そういうことに、はあまあね7月の20日30日ですか、はい、行ってまいって、はい、でまた、はい、僕もねせっかく紹介してもらいたいなと思ってお土産持って行ったんですよね。
はい、
まあ、あの家帰ってからでも食べてもらいたいなと思ってた、あのもうちょっと食べ物やったんですけど持って行ったんですけど、それがまた本当不幸なことにね渡せなかった。
なんでと、なんでそれ人多すぎたってこと ?300 人やから。
多すぎた。3000人ぐらい減ったんちゃうかな。
あ、いや、じゃあ、ふみおくん、まで、あの、フェスティバルホールはな、一応2000人までやねん、あっこ入れんの。
あ、そう。ほんなら2000人。
3000人って。
2000人は、まあ、まあな、8割ぐらいかったかな。まあ、うん、まあ、10割、9割か8割入ってました、
ね。いや、あそこはね、やっぱ関西でも有数の劇場なんですよ。うん、2000人入れるってことは、そうないですからね。
あとそうか、
あの僕が前あのフェスティバルタワー開業の時にそうやって教えてもらいました、向こうの人に。
なるほど、うん、まあそこでまあ我がなんかね JOBBB にも出演してくれてあります、まあ、
ほんまに、
あまあ親しい方が、まあまあ、あの人一人やったんじゃないんですけど、僕にしてみたら村上さんのコンサートみたいなもんですよ、
う
ん、
そうですよね、ソロコンサートね、村上二郎ソロコンサート。
でそれで結局のところ人に紛れてしもてね、
はい、
この入り口から合唱の人が出てくるはずやいうところで長いこと張り回しとったんですけども、
うん、
持って行った土産物が渡せずに家帰っても2人で食べたんですけども
何やそれ
うち、じゃあそれもそんなもんね残しとくもんでもな
かった。何を、まあ、何を持って行ったんや文雄君、それみんな気にしてはるぞ。
これは秘密や、ものすごい美味しいもんや
そうか、まあいや村上さんって言ったらね、ラジオお聞きになった方は分かると思うんですけど、まあ、西成を中心にこういろいろね、まあ、もちろん海外も行かれてたんですけど、僕ら西成の話をいろいろ教えてもらって、まあ、村上さんの記者原点が西成にあるんちゃうかみたいな話でいろいろね聞きましたけど、その西成で活躍した村上さんが今度は中之島に行くっていうのがなんかちょっと不思議な感じしますよね。
でまあ、もうね、あの毎日放送の海外支局の支局長もやった人ですから、すごい人なんですけども、
うん、
まあ、いろんなところに人生、あっち行ったりこっち行ったり、飛びまくってる人やなと思ってね、
そうですね、
あの大変嬉しかったですよ、こんな方と知り合いや
で、いや、僕も嬉しいですよ、スイスでちょっと喜んでますよ、今、
ねえ、モーツァルトですよ、あんた、
ねえ、
レクリエム、なることは分から
へんけど、ねえ、はい、まあ、あの、また村上さんもあれですね、一回ちょっとお会いしたいですね、実際その歌の時のお話も伝えたいですし。
そうなんですよ、でね、あの僕もあのノート取りながらね、まあ、曲は全然わからへんねんけど、一応まあ印象会とこうと思って真っ暗な闇の中で、
おお、すごい、鉛
筆
を
発射しとったんですよ、
あれ結構難しいですよね、暗いところで書くんで。
難しいよ、だからね、あのノートに書いてるもんだったら手のひらに書いとったんですよね
それはおもろいな、そっちもおもろいわ。
打てろよりはプロラットなもんだ。
ああ、なるほど、なるほど。うん、まあ、またその話、2本書いたら聞かせてください、村上さんのコンサートの話も。
午後にもいっぺんね、あのまたあの行くは言ってはったんで、
はい、
電子用の話とか、レクリエーブンからの話とかもずっといっぺんやってもらったらね、
うん、
まあ、私は全然知らんし、知らん人も中におるかもわからんし、
うん、
ええー、なと思って、いっぺん出演してもらうつもりしてるんですけども。
そうですね、わかりました。じゃあ、まあ他にもあるんですけど、ちょっともうこの辺りで、はい、週刊ニュースは終わらせていただきます。